1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は月面開発どんどん進めていくには民間の力が必要不可欠である、そんな月面産業革命、そんなお話をしていきたいと思ってます。今回の内容は僕が集英社で連載を持っている読みたい、こちらの記事の内容を抜粋しながらどんな内容を書いているのかお話ししていこうと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年1月29日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1207話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。まあ、前回は日曜特集ということで、まあもうかれこれ2ヶ月3ヶ月ぐらいですかね、日曜日はこう1週間を振り返る回というところで、ヘビーリスナーのみんなには1週間振り返りながらプラスで話される宇宙のトピックとかね、楽しんでもらって、まあ、より深めていただけたらいいかなと思ってるし、で逆にこうライトリスナーというか毎日は聞けないなっていう人は、まあ、最悪日曜だけ聞いてくれればこう1週間どんなことがあったのかわかるよねっていう話ですね。でまあそこで面白そうだなと思った話題があったら、まあ、そのエピソードに遡ってくれればいいしっていうような感じです。なのでぜひこのあたり楽しんでいただけたらと思います。ちなみにその前は僕が NASA でやってた仕事が数年越しにこう論文賞を取ったっていうところがあったんで、ちょっとこちらのお話もぜひねチェックしていただけたら嬉しいです。ということで、じゃあ早速本題に行きましょうか。はい、ということで今日の本題は、昨日お話ししました月面産業革命、これ一体どういうことなのか、そんなお話をしていきたいと思います。昨日予告させていただきましたね。今回お話しするのは、まあ、月面の探査って今後やっぱ民間がガンガン引っ張っていかなきゃいけないよねっていう、そういうなんか宇宙業界だと結構もう当たり前のように考えられてるところだけど、実際はまだ全然認識ってされきってないよなみたいな、そんなところをお話ししていく回にしていこうかなと思ってます。だから知ってる人も情報整理のために、で知らなかった人は今そんな感じなんだっていうのを楽しんでくれればいいかなと思ってますね。ということで、まあもう先週ですね、先週1週間ここはもう日本国内は月面着陸の熱量一色だったと言っても過言ではない、そんな状況だったと思います。 JAXA の月面着陸機スリム、まあ正式には小型月面 小型月着陸実証機ですね、スリムがこう着陸を成功させて、日本を世界5番目の国月到達国としてくれたというようなとこで、まあ、旧ソ連、ロシアで、アメリカ、中国、インドに次ぐこう5カ国目という形になった、そんな感じなんですよね。でじゃあここからどんどんどんどん技術が高まっていって月面開発進んでいきそうな雰囲気やっぱあるじゃないですか。じゃあなんでそういう流れになってきてるのかっていうと、今まさに世界中が、今名前出た国とかも参加してるところはありますね。だ特にアメリカが主導しているアルテミス計画です。これ今時点だと26カ国が署名してみんなでアルテミス計画やっていきましょうっていう、まあそういう話をしてる。簡単に言うとアポロ計画の後継プロジェクトとして月を目指していく世界中の流れが今ここに集約されているっていう感じです。 で、これもちろんこう中国独自で動かしてるものもあったりするし、必ずしもこのアルテミス計画っていうのが全てではないっていう大前提で聞いてくださいね。で、ちなみにこう月面に人が行くっていう時代が2020いくつだっけ、この間なんか1年動いたとかっていうので情報がちょっとぐちゃっとしちゃったんですけど、27年だったかなに宇宙飛行士が月面にたどり着いていくというようなところで、そういうミッションが今検討されている段階になってます。そんなアルテミス計画のステップの中で重要視されているのは、やっぱり民間が月面開発にどうやって関わっていくのか、そういう角度になってます。実際今の宇宙開発ってかなり民間の存在感高まってきてるなっていう実感ありませんか？一番大きいのはもう常識ぐらいになりすぎて逆にみんなが気づけなくなっているスペース X ですね。もうどの打ち上げ見てもスペース X が打ち上げてるじゃないですか、ロケット。去年で97回、98回とかっていう、もう100回に迫る勢いで、こうどんどんどんどんロケットを打ち上げていたと、2023年は。だ2024年はその勢いを超えていく、そういうところが予想されてる中で、まあスペース X のやっぱ民間としての力の出し方、すごいですよね。で、これなんでこういう流れになってるかっていうと、各国宇宙開発を行っている政府がお金を民間に回してこう競争、一緒に作っていく、一緒に開発していく、そういう流れを生み出し始めたからなんですよね。やっぱりこの流れができたのってアメリカの存在っていうのは結構大きくて、特に月面開発を民間を巻き込んでやっていきましょうっていう流れを作った、これ商業月面輸送サービス、これ英語で略してクリプス、 CLPS っていうふうに略される、コマーシャルルナーなんちゃらサービスですね。はい、ちょっと今パッと出てこないですけど、まあそれを NASA が中心に2018年にスタートさせたと。で、これはまあプロジェクトがスタートして、で10年間で2700億円っていうところの金額を、事業の契約を結んだ民間企業に対して公募でこう募集して、でそこに対して配っていくと。で、これは同じようなミッションに対してちょっとずつこういろんな会社に分配することで、そこに競争させる。競争っていうのはこう用意どんで1位に探すっていう方の競争ですね。一緒に作っていくっていう方とは別の競争です。で、そういう形にしてどんどん宇宙開発を加速させていくというような、そういう、 こう開発力の促進っていうのを動かし始めました。で、まあそんな中でこうアメリカの成功例をもとにというか、アメリカのこの動きと一緒の感じで各国いろいろ動いてるんですね。例えばこれアルテミス計画に参加している国の中でもこの動き出てます。で、このカナダ、ここでカナダだったりとかオーストラリアだったりとか出てきて、で、そして今まさに日本も出てきてるっていう状態です。で、日本は10年間で月に限らず宇宙開発、宇宙ビジネス周りっていうところに1兆円使うと。で、これを JAXA に託して、 JAXA がそれをどこに振り分けていくかっていうところで、他の国の活動予算とかを見ていくと、こう日本相当衝撃的な発表をしたなと。で、この発表したのが2023年の11月っていうところで、うん、すごいですよね。で、実際にこれなんか先月ぐらいかな、2023年の12月とかに JAXA が、まあ、このお金の分配をする組織の、まあ、一部求人を出していたりとかっていうので、まあ、準備はどんどんどんどん進んでいる感じがしますね。これはかなりこう世界に対して リードしていく流れが強まっていくお金の流れなんじゃないかなと。そして、まあ、今回月面着陸成功させたっていうこのスリムの実績があるじゃないですか。こうなってくるとやっぱりこの1兆円の使い方、月面に対して強く出していこうかとか、そういう流れを強めていくような結果になってくるんじゃないかなと思うと、ここら辺はなんかいろいろこう複合的に考えていかなきゃいけないし、無視できないポイントだなと思うんですよね。で、まあ日本国内で期待できるのどこかなでいうと、やっぱりアイスペースだったりとか、あとはアイスペースって月面着陸の着陸機を作ってるところですね。この着陸機がじゃあに搭載されているような装置を開発している各社だったりとか、いろんなところにこう民間の中でももうすでに注目株っていうのはあると思うんですよ。だからこのあたりをみんなにはね、しっかりと知っておいていただきたいなっていうところで、で最終的にはこの民間で培われた技術力っていうところが日本の国力みたいなところにつながるし、でそのそこで培われた力っていうのがどんどんどんどん日本国内で循環していくような形になっていくと、最終的には日本全体でこう宇宙開発をよりスピーディーに出していくっていう、そんなところにもなっていくかなと思うので、これはかなりワクワクで、これ2023年とかって僕こう宇宙スタートアップとかで働いてる人たち近くにいるし、あとは別に IT とかでスタートアップとかやってる友達とかもいるので、いろいろ話を聞いてたりするとですね、あとは投資家の知り合いとかもいますね。でなってくると、なんか2023年、これ結構こう業界なかなか厳しくなってくるんじゃないかなみたいな見立てがあったんですよ。で宇宙系の人たちも結構初期の頃は言っていたと、2022年末とか23年の初期の頃とかってなってて、そうしたらなんか23年、むしろ宇宙系の業界についてはかなりお金の流れが良かったんじゃないかなっていう、そんな話をよく聞きましたね。もちろんあの準レギュラーとして出てくれてるヒロとかにあのゲスト出演してもらった時もそんな話してるし、ぜひね聞いてみてほしいんですけど、そういうのをまあぜひ、ここは結構だから宇宙開発に対してみんなが前向きになってる、なんかこう世界情勢的にやばそうみたいな雰囲気になっても宇宙開発に対しては結構前向きなんだなっていう空気感が感じれたのが2023年すごかったところかなと思っていて、でそこから最終的にこうどんどん宇宙開発じゃないや、なんだ、でそこからこうスリムの着陸が成功して、そして1兆円の予算の話も出てっていうところで、もうこれは来てる流れだという感じで、こう宇宙話今聞いてるみんなにはワクワクとドキドキを感じてくれればいいんじゃないかなと、そんな感じで今回は締めていきたいと思います。でですね、まあ今日ざっくりとこう民間の宇宙開発、特に月面開発に対する参加についてお話しさせていただきましたけど、あの冒頭に話した通りね、細かい数字とか細かい話とかそういったところはあの僕が連載を持っている集英社のウェブメディア読みたいですね、こちらであの出しております。で今日話した内容は2024年の1月26日、ちょうど先週の金曜日ですね、あの公開した記事の内容を抜粋してお話しした形になりますので、ぜひ連載の方もチェックしてみていただけたら嬉しいです。概要欄に載ってます、よろしくお願いします。はい、ということで本編こんな感じで以上ですかね。ちょっとじゃあ一つお便りを読んでいきたいと思います。リスナーネームフェリックスさんからいただきました。1月27日の回拝聴しました。ありがとうございます。論文賞を獲得した内容は恒星フレアの研究で生命望遠鏡と宇宙望遠鏡とのコラボレーションだったとは知りませんでした。根回しが大変だったのではないでしょうか。実際太陽フレアが地球に与える影響は過電流だけなのでしょうか。 停電も困りますが人体に影響が出るともっと困ります。明日の放送も楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。もうね、フェリックスさん毎日こう聞いてくれて毎日感想を寄せいただいてるので本当にね嬉しいなと思ってます。ありがとうございます。誕生日のコメントとかもねいただけて本当に嬉しいなと。ぜひ皆さんお便りの方からこうやってねコメントくださいね。で、そうですね、なんかいろいろ書いていただきましたが、そう、コラボレーションの研究内容だったんですよ。で、まあ、根回しが大変だったかどうかっていうところは正直僕も分かんないところで、そんな政治的な話、言うほどだと思いますけどね。特に宇宙業界だと、もちろんなんか推薦してもらう人とかがいて、で、じゃあ誰が推薦しててとかっていうのはもちろん印象として持たれる部分はあると思うんですけど、まあそこまでなんか根深い根回しがあったかで言うと僕はそんなことないんじゃないかなと思いますね。で、実際太陽フレアが地球に与える影響は過電流だけなのでしょうかで言うと、全然もうノーノーノーって感じです。放射線もめちゃめちゃ増えるし、あとは人工衛星今潰されたら結構いろんな影響出ると思うんですよ。まあ、そういったところがあったりっていう、まあ危険に満ちてるのがこの太陽フレアですよね。だから宇宙天気っていう文脈で話されることも多いです。でですね、まあこのあたり実は今日連載の話したじゃないですか。ね、連載で月面に関する話しました。で、この連載の中で宇宙天気、僕も連載持たせてもらうタイミングから絶対やりたいですと言って、今ガンガン仕込んでいるところだったりするので、このあたりはもうぜひ楽しみにしておいていただきたいなと思っております。僕が一番やりたかったところのポイントの一つですね。ぜひ連載の方楽しみにしておいてください。はい、そんな感じですね。フェリックスさん、コメントいつもありがとうございます。本当に励みになってます。嬉しいです。で、そうこの月面着陸成功したスリム最高っていう話があって、で、昨日も話したんですけど、薄いクリアちゃんっていう VTuber の方がいるんですね、と対談記事も実はこの読みたいで公開されてるんですよ。で、これはなんかこう連載からの派生企画みたいな感じで特集としてバンと出してもらってるんですね。で、しかも集英社オンラインとかにも載っていると。で、そんな話昨日したと思うんですけど、なんとですね、読みたいの週間ランキング、今5位にあると。宇宙のネタで、ここでこうやって5位とかになれるって、マジ嬉しいなと思って、これはもちろん、こう特集っていう形でいろんな人に見てもらえる機会ができたっていうのもそうだし、あとはもう、薄いクリア、リアちゃんね、リアちゃんのこの求心力というか、リアちゃんのファンの方がこう読んでくれてとかっていうパンチ力もあると思うので、なんかそういういろんな複合的な要因でこうやってランキング上がっていってるっていうのはすごい嬉しいなと。これをきっかけにね、こうリアちゃんの対談きっかけで読みたいの連載知ってくれて、で、そこからポッドキャストやってること知ってくれて聞いてくれた人とかももしかしたらいるんじゃないかなと思います。そんな方にはね、ぜひこれからどんどん楽しんでいただけたらと。そしてそういう方がたくさん増えて、なんかこう連載とポッドキャストこう相乗効果的にやれたら面白いなと思ってるんで、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。